命の冠をいただく日は、ヤコブの手紙一章十二節から示されました。一章十二節には、試練を耐え忍ぶ人は幸いです、その人は適格者と認められ、神を愛する人々に約束された命の冠をいただくからですと記されています。私たちは誰もが幸せになりたいと願って生きています。幸せになるにはどうしたらいいのだろうかと思っています。そのような問いに、この主の日に与えられました御言葉は、試練を耐え忍ぶ人は幸いですと答えます。神様から与えられる試練を耐え忍んだ人は、神様から適格者と認められて、命の冠をいただくことができる。そうであるからこそ幸せなのですと答える。ここで耐え忍ぶと訳されている言葉は、元の言葉ではとどまるという意味です。自分を守ってくれると信じて、そのお方のもとにじっととどまっている。それが本来の意味なのです。私たちも、私たちをどんな試練からも守ってください。心から信頼できるお方はイエス様です。ですから、イエス様を生涯の最後まで信じ続け、イエス様の身元にとどまっていることこそが、試練を耐え忍ぶ秘訣なのです。自分で頑張るのではありません。イエス様が私たちのために戦ってください。試練に打ち勝ってくださるのです。私たちがイエス様を信頼して、イエス様の身元に踏みとどまっているなら、神様は私たちを適格者としてください、命の冠を与えと言ってくださるのです。私たちは生きていく中で様々な苦難に遭遇します。突然病気になったり、災害や事故に巻き込まれたり、国家や民族の間に紛争や戦争が起こったりします。何か悪いことをしたわけでもないのに、自分や大切な家族が不幸に陥ったりもします。あるいは戦いの中で幼い子どもたちの命が失われていく現実を目の当たりにする。どうしてこんなことが起こるのかと悲嘆に暮れてしまいます。このような苦難を信仰によって受け止めるのであれば、それは試練ということができます。しかし私たちは、苦難は神様が与える試練だなどと言われると戸惑ってしまいます。神様は人間とこの世界を良いものとしてお作りになり、愛してくださっているのではないか。それなのにどうしてと思ったりもします。このような信仰が揺らいでしまいそうな時にこそ、耐え忍ぶことが大切なのです。イエス様を信頼して、イエス様の身元に踏みとどまり、苦難の中にあっても、神様を見失わず、神様に祈り続けるのです。 信仰生活の危機が悲惨な現実そのものより悲惨な現実の中で神様から離れてしまい神様に祈ることができなくなってしまうことによってより深刻となっています。私たちが苦難に遭遇するするとき必ずと言っていいこと私たちを誘惑する力が働きます。13節にありますよ。そのような時には誰も神様に誘惑されているなどと言ってはなりません。それは神様を悪の誘惑を受けるような方ではなく、またご自分でも人を誘惑したりなさらないお方であられるからです。創世記3章にありますように、悪魔、サタンは私たちを神様から引き離し、罪に陥らせようとする力です。私たちを神様の御心に従うのではなく、自分の思いのままに生きるようにそそのかします。私たちに神様に喜ばれるのではなく、自分を喜ばせることを追い求めさせます。14節に、人はそれぞれ自分自身の欲望に惹かれて、そそのかされて誘惑に陥るのですとありますように、誘惑を前にして耐え忍ぶのは難しいこと。しかし悪魔の誘惑に勝利され、罪の生み出す死の力を滅ぼしてくださったお方がおられます。それは父なる神様がこの世界に使わせてくださった救い主キリスト、神様の一人、子なる神様、主イエスキリストであられます。イエス様は十字架の上での死に至るまで苦しみを耐え忍ばれ、父なる神様を信頼して祈り続けられました。イエス様は人間が受けるべき罪の裁きである死をその身に引き受けられました。ご自身が犠牲となられることで人間の罪をあがまわれ、罪が生み出す死を超えた命に至る道をご自分を救い主キリストと信じる、キリスト教会につながる主の民に開いてくださいました。父なる神様はご自分を信頼して全てを追い出し、苦難、試練として耐え忍ぶ者に、試練とともに体のよみがえりと永遠の命に至る逃れる道をも備えてくださいます。それこそ苦難の先に罪の生み出す死を超えた命の冠をいただく、まことの幸いなのです。与えられました言葉には試練という言葉と誘惑という言葉が用いられています。聖書では試練は神様が用意された人を神様に近づけるためのもので、誘惑は悪魔が仕掛けた人を神様から遠ざけるものとされます。11節の 試練を耐え忍ぶ人は幸いですの試練は、元の言葉ではフェイラソスという名詞になっています。ところが13節の誘惑に遭うときと14節の誘惑に陥るでは、フェイラスモスの動詞形が用いられています。ですから12節と同じように試練と訳しても良いのですが、新共同訳聖書では文脈から判断して誘惑と訳されています。ちなみに新しい翻訳の聖書協会共同訳聖書でも11節では試練、13節と14節では誘惑と訳されています。12節では試練の中での忍耐が語られていますが、13節以下では試練ではない誘惑が語られ、誘惑は悪魔が仕掛けた悪いものであるとの理解が示されています。ですから13節の後半では、神様は誘惑を受けるようなお方でもないし、人を誘惑されるようなお方でもないとはっきりと語られているのです。私たち人間は誘惑に弱いものです。14節には、人はそれぞれ自分自身の欲望に惹かれてそそのかされて誘惑に陥るのですと記されています。15節では、欲望ははらんで罪を、罪が熟して死を生みますとありますよ。まず誘惑に陥って自分を制御できなくなり、罪を、罪が熟して死を生んでしまう。ここでの死は罪が生み出す死ですから、神様の裁きによる死です。ですからそれは体の死によって全てがなくなってしまう滅びと言えるのです。自分が苦難にさらされている状況が試練なのか誘惑なのか、私たちには見分けがつかないことがあります。与えられました御言葉で12節では試練の話をしていた。13節では誘惑の話になっています。試練と誘惑の見分け方が示されているわけでもあります。しかし、その見分けがつかないとして、私たちがなすべきだと、耐え忍ぶことに変わりはありません。ここでも私たちは、我らを見試みに合わせず、悪より救い出したまえと、主の祈りに立ち返って、繰り返し祈るしかありません。誘惑や悪に負けてしまう私たちですが、すでに世に勝っておられるイエス様は、私たちのために祈っておられます。私たちは、イエス様が教えてくださった、主の祈りを祈り続けて、イエス様と共に試練や誘惑、そして悪を耐え忍んでいきます。ヤコブの手紙は宗教改革者ルターによって、罠の書簡と言われる新約聖書の中で軽視されてきたところがあります。それは 人間の行いが前面に出ていると考えられたからです。ルターの時代には行いによる救いと対決していかなければならず、主イエスを救い主キリストと信じる信仰のみによる救いが強調されました。人間の行いによらず、神様の恵みのみを強調しなければなりませんでした。しかしヤコブの手紙は行い一辺倒というわけでもありません。主イエスキリストの十字架と復活による救いの御業の実現という、神様の恵みを信じる信仰を前提として私たちの行いが語られているのです。私たちが耐え忍ぶという行いができるのは、主イエスによる救いがあるからです。主イエスがすでに私たちを救ってください。私たちと共に苦難を耐え忍んで歩んでくださるからこそ、私たちにも耐え忍ぶ力が与えられるのです。十二節の命の冠が具体的に何を指すのかははっきりとしません。しかし、神様を愛する者たちに示された命の冠をいただくという約束があるからこそ、私たちは試練を耐え忍ぶ人は幸いですと言われている、誠に幸いな人とされるのです。確かに言えることは、ここで言われている命が体の死によって全てがなくなってしまう滅びを克服した命であることです。この命に至る道、生きて働くキリストの霊であられる聖霊なる神様は、今この時霊界に集められた私たちと共に歩んでくださるんです。お祈りいたします。父と聖霊なる神様、尊い皆を褒めたたえます。どうぞ私たちをイエス様を信頼して、イエス様の身元に踏みとどまり、神様に適格者とされて命の冠をいただくものとしてください。神様を信頼して全てをお委ねし、苦難試練として耐え忍ぶものとしてください。試練とともに体のよみがえりと永遠の命に至る逃れる道をも備えてください。罪の生み出す死を超えた命の冠を頂く、まことの幸いへと導いてください。誘惑や悪に負けてしまう私たちですが、すでに世に勝っておられるイエス様が私たちのために祈っていてくださいます。どうぞ私たち、イエス様が教えてくださった主の祈りを祈り続け、イエス様と共に試練や誘惑、そして悪を耐え忍んでいくものとしてください。主イエスがすでに私たちを救ってください。私たちと共に苦難を耐え忍んで歩んでくださることこそ、そうであるからこそ私たちにも耐え忍ぶ力が与えられます。生きて働くキリストの霊であられる聖霊なる神様、滅びを克服した命に至る道を イエルのこの時、礼拝に集められた私たちと共に歩んでください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。